青柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、青柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部の青柳と
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、高松市片原町ルビー商会より KBC が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、そして今回もスタジオには、はい、ゲストの方に来ていただいています。平井さんと先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よしです。
おっとと、ね、
元気よく喋ってくださいよ。
はい、
はい、お久しぶりです先生。
お久しぶりです。
元気ですか？
もうリスナーの方からしたら誰やお前はって。
そうですよ、新しく聞いてくれてる人はね、
新メンバーです。
はい、いや違います違います。
いやただのゲストです。
第1回から出てますよね。でもね、
ゲストとして
、
はい、ゲストやから休んでもいいわけです。
そうそうそう、
当然のことを繰り返してるのに。俺がおらんときだけなぜかこの適当なことばっかり言う。別にまあでもミニスカ最高だと思いませんよ、はい、まあでは。
なんでかんだ。
いや久々ですから緊張してるんですよ、
ね、緊張ね、この程度のレベルの人間ですから。
いやいや最近なんで来れなかったんですか？最近
もうね、いろいろ重なりまくってるんですよ、うん、この事情が、
はあはあ、
旅行行ってたり
サボりですね、それ。
違う違う違う、前から計画してましたけ
ど。オンエアがそこに入れるなと。
そこは決まっとんだよ、僕の予定はもう完全に未定なので
。
急に仕事が入ったり。
あーなるほど。風邪で倒れたり、
まあ、風邪ひいてね、行けなかった
り、うん、まあまあでもこれで有給は全部使ってしまいましたから先生は。
早いな、少ないな。新年始めてまだ何回かしか放送してないのに、もう使い切ったか。
でも新年1回しか出てないでしょ、まだ
1回も出たわけですよ。
え？だってもっと、もう何回目ですか今年入って。
今年入ってですか、
4、5。
ちょっと調べてから喋れよ、こういうの。何の下調べもなしにこういう会話をするのやめろ。
見切り発車。
行き当たりばったりでお送りしています。
お送りしています。じゃあそういうわけでお便りを紹介していいですか？
はい
はい、ですな、
はい、
弟がですな、いっぱい来てるんですけど、
はい、
あのね、前回、
はい、
永井くんに、
はいはいはい、
バースデーサプライズをしたでしょう、
はいはいはい、
それのね、リアクションがね、いっぱい来ててね、
はい、
みこさんが、
はい、
こんにちは、みこです。先日の永井くんのお母さんからのメッセージ、非常に心を打たれました。永井くん、いい家庭に恵まれているなとしみじみした上、家族の大切さを改めて考えさせてもらいました。素晴らしい企画ありがとうございました。
ありがとうございます。よかったですね、それ楽しんでいただけたのなら、ね、
ね、
よかったと思いますよ、
ね、これいい企画だったって、
はい、
もう一人、
はい、
役所さん、前回永井さんへのサプライズナイスでした。とても面白かったです。
ありがとうございます、
ね、
はい、
いいな永井くん。なんですか、
いえいえ、
なんでですか、なんかもうちょっとなんかわーってしてくださいよ、久々に来たんやから。
あ
もういい、もういい、役所さんもう一つ来てるのでそれを紹介しますよ。
は
い、
は
い、
止めておくれよ。
そういうこと言っちゃダメですよ。
ダメですよ、せっかくくれてるのに。ですね、読みますよ、お星様の皆様、チワス、
チワス、チワス、
ちょっと聞いてください。友人から飲み会に誘われたのですが、予定が合わず、予定が空いたら前もって連絡するから一応不参加でお願いと言いました。
はいはい、
すると、まあ誰も全然気にしないけどねと言われました。これは来なくてもいいということなんでしょうか、それとも連絡が遅れることは気にしないよということなんでしょうか。私はどうも前者であるような気がしてしょぼんとしてしまいました。寂しかったです、すみません、それだけです。って
でも間違いなく前者でしょ。
なんでそんな追い打ちをかけるんですか。
いやいや、前者だと思ってるわけでしょ。僕も前者だと思いました、
うん、文面読んだ感じだとなんか前者な感じがしますね。
まあね、こんな言い方されたら ねちょっとしょぼんとしますね。
ちょっとしょぼん
ですね。そういう時にはお星様にメールを、
うん、全部処理しますから。
全部処理します。
すごい下手な勧誘みたいな。
その言い方がいかん。 もう、はい、全然気にせんでええよみたいな、そうそう、来れんの、うわー、もうほんまにと逆にわざとらしく言うほど、
ああこの友人にそうやって言ってほしかったなっていう感じ、
だから僕らが代わりに言いますよ、
ああなるほど、
役所さん来れんのか、ああもう
残念
残念や、これリピートで聞いていただいて
何回も
こう寂しさを
番組名にね
配信します、チャックボイスとして、
チャックボイスに行きましょう、
はい、こうご期待ということで、
はい、
いいですか、
はい、なんかいいですか、
なんだこれ、違う、
ね、あのね、違うんですよ、先生がね、いるでしょ、
はいはいはい、はい、
あのね、私の隣に座っているわけです
よ、ね、はいはいはいはい、
なるほどね、
普段っていうか、ここ1、2週、3週間ぐらいここ空いてたわけでしょ、
あ、そうですね、はいはい、
なんか違和感がね、ここにあるんですよ、緊張するんですよね、
フェードアウトします、
違う、
帰ってもらいます、
違う、ダメですよ、ダメですよ、
ゲストは先生でした、
ありがとうございました
ダメです、先生のコーナー今日いっぱいありますから、
いっぱいあるんですよ
いっぱいありますから、最後まで行ってくださいよ、お願いしますね、ラジオお聞きの皆さんも最後まで聞いてくださいよ、
もうバツボタンをクリックします、そうそうそう、
ダメです、ダメです、
四角いボタン、
あのコーナーが久々にありますから、
お
ね、
おって何何のコーナーって話、
まあ楽しみね、
はい、
頑張っていきましょう、
頑張りましょう、
はい、じゃあ会えないサーコのお星様になりました、最後までお付き合いくださいよ、はい、このコーナーは輝いている人、物、その他いろいろ調査してきて、スタートは何か、どうやったらそんな風になれるのかというのをお勉強するコーナーでございますが、
はい、
が、
はい、
今日はですね、
はいはいはい、
先生復活記念ということで、
はいはい、
死んでたみたいな
違う、おう先生、死んだ、死んとは何事だ
情けないみたいな、復活の呪文を唱えた
で、復活した先生をサーチする、
はい、
先生サーチです、
あ、なるほど、先生のアラを探すと、
なんていうか、い
や、新規リスナーさんが多いですから、
そうそう、
先生という存在どういう人なのかというのを、ね、そうそう、知ってもらおうか、
大した人間じゃねえっつ
うそうそう、なんで、
はいはい、
みんなで質問攻めにしてもいいし、
はい、
先生が自ら自己アピールしてくれてもいいし、
なるほどね、
みたいな全くのノープランコーナーなんですけど、
あら大丈夫なんですか、
何からいきますか、あのね、お便りが先生が休んでる間にいっぱい来てたじゃないですか、
あ、先生のコーナーにってことですか、
違う違う、
はいはい、
普通
打ち合わせしとけよ、
そこはね、
普通のね、
そこは打ち合わせしとけよ、
普通歌とか、
はいはい、
なんかそれ他いろいろ、
はい、
なんかお星様の皆さんはどうですかみたいな、
あ、なるほどね、
いっぱい来てたでしょ、
ね、はいはいはい、
それの先生のね、聞いてないからね、
なるほど、
気になると思うわけ、
なるほど、
はいはいはい、
だから一個一個聞いていこうと思うんだけど、
リスナーからしたらまた前の虫返して使い回しかよネタの、
違う、そんなことはない、はい、先生ファンのための、
なるほど、
いねえ、新規リスナーのためにってのに
じゃあ新規ファンを獲得するための
ゲストやから
コーナーでございますよ、
なるほどね、
はい、
まずちょっと聞いていいですか、
何ですか、はい、どうぞどうぞどうぞ、
ミニスカートは、
はい、
どれぐらいの長さがベストですか
どこまでって答えれば
その膝上何センチ、
あ、いや別に、ね、僕はミニスカートがそのどうのこうのという話じゃなくて、
はいはい、
僕はどっちかというと、うん、こうタイツだったりとかそっち側の方がね好み、
生足よりはタイツ派、
生足よりはタイツ派、冬場とか
僕そんなのもあるんですか、
え、なんですか、
生足派とかタイツ派とか
あるでしょ、
それはあるでしょ、
それはあるでしょうね、
はい、何派なんですか、ちなみに長井君、
僕ですか、
はい、
僕生足の方が好きです、
なんかお前堂々としてんだそういうとこやっぱ
なんか
なんでですか、
違う違う違う、こっち見て言われるとすごいなんかも、
違う、いいですか、男の人大抵多いですよ、生足っていう人が、
そうなんです
か、僕の周りで使ってた、
本当に、
はい、平石さんは
もう長い国ですよ、
ほらね、
少数派じゃないです
か、それは3人で聞いたほうがちょっとどっちかに偏るわ、
モッティはモッティは、あ、オープニングでモッティの紹介してない
おまた始まったよ、
また蒸し返しです
、ね、
ほんまや、モッティは本でどっち派、どっち派っていうか他にもある派、
いや、なくね、二択じゃね、
まあでもなんか少数派ではレギンス派とか
あ ー,
あーなるほどね、
はいはい、
ショートパンツ派もいるかもしれない。
ああ、え、ショートパンツ派とスカート派もあるの。
あ、でもそうなると生足派、
まあ、それは別の話、
それは別の話になりますね。
難しいな、
何の話をしてるんです
か。もう一発目からの話に
誰ですか、その話にしたの。
本当ですよ、
大さんが言ったんじゃん。え、どっち本で何派何派、生まあって言われた。
なるほど、
じゃあ少数派じゃない
ですか。なんで
やっぱり
ちょっとアンケート取りましょう。
全国のリスナーさんに問いたい、
はい、
有志を募りたい。先生側の人間はもうすぐ、
え、タイツっていうのはどういうタイツ。
タイツっていうか別にね、ソックスであっても構わないです。オーバーニーソックスとかね。
なるほど、
あー、なんかこう長めのなんかタイツだったり、こうなんていうんですか、ニーソックスですか、長めの。
色はどうですか、色は。
色はね、いや、でも語っていいんですか、もうこういうの場
合。いいです、いいです、
いいです、いいです。
僕はね、黒派なんです。
あ、なるほど。黒がなんか、黒いよく見ますね。
白はちょっと、
白はちょっと、白は見ない
です ね。いやいや、なんかあの、ルーズソックスみたいな。
あ、
ね、
あ、
昔ですよね。あ、白色がね、年
代がバレますな。はいはい、まあ、はいはい、
なるほどね。
黒派、黒タイツ派。
なるほど、
逆に黒しかなくないですか。
まあそうですね、見ないよね。
でもだって最近カラータイツも流行ってるじゃん。
まあ、カラータイツはね、
ダメ。
いや、あの、あくまで僕の周りですよ、
はい、
で、あんまちょっと好きじゃないって人が多かったので、
はい、そうなんですか。
網は網、網、あ、網もいいと思いますよ、見た目的に。
網でもなんかちょっとなんかあれですね、似合う人と似合わない人って
あるんですね。あ、そうだね。
網とかでもなんかこのきめ細かさが違うじゃないですか。
はいはいはい、
なんかきめ細かいんだったら、なんか意味あるかなと思うんですけど、ものすごい網の
メンスみたいな、
それで何取るんですかみたいな、マグロですかみたいな、取るんですかみたいな、でっかい網、
なるほど、ね、
感覚がでかすぎて、それ意味なくねっていうような感じを見たことあります。
ありますね、あれはダメなんですか。
でダメっていうか、それは機能してるのかという。
なるほど、ね、
まあ、まあ装飾といえばね、その飾りになっちゃいますけど、
あったかくはないですね、全然
見た目的にちょっと
微妙
かなと思います。なんだこの話も。
すごい下ネタ。
下ネタではない。
そこまでじゃないよ。じゃあ永井くん、なんか話題を変えて。
話題を変えて、
うん、なんか先生に聞きたいことなかったっけ。
聞きたいことですか。まあ、じゃあ前回ね、みんながちょっと盛り上がったというか、
うん、
座右の銘で盛り上がりましたね。
ああ、ありましたな、前回
ね。
はい、
あ、前回座右の銘があるって言ったのが、まあ、平石さん、まあ、しっかりとした、うんうん、あるっていうのは平石さんだけだったんですけど、
うん、
じゃあ先生にもこう座右の銘ありますかってちょっと聞いてみたいですね、
うんうん、
ないです。はい、次行きましょう。
ないらしい、
僕面白くない座右の銘とか話しても全然、まずどっちかってタイツの話してるからリスナーちょびっとごくわずかですけど、あ、おー、わかるわかるみたいな話
になります。食いつきが
座右の銘なんかどうでもいいお銘の、
そういう食いつきのいい質問しか、
食いつきのいいやつ、
はい、
じゃあちょっと気になってたやつが前からあったんですけど、
はいはいはいはい、
あのね、こういつだったか忘れたけど、
はい、
何なんだっけ、今全部飛んじゃった。
ち
ょっと待って待って待って待って。あ、そうだから、あの女の子の、はい、じゃなくて、
じゃなくて
飲みましょう早く。
なんだっけ、あ、そうそうそう、女の子のセリフで、仕事と私どっちが大事なのみたいなのがあったじゃないです
か。 はいはいはい、
あれを言われたらどうするかみたいな。
だから平井さんと一緒ですよ、比べる、比べ方間違ってるよっていう話で。長
い、
あ、長いさん全然聞いてねえな。だからもう全然違うんですよ、
はい、
そうそうそう、100年と100光年どっちみたいな、いや単位違うじゃんみたいな。
はあ、ははあ、そんなに違うもんですか。
違うも違う、もうディメンションの域が違います。
ディメンションって何ですか。
次元な、次元。
次元、次元。
3D の D はディメンションの D。
ああ、そうなんや。
何もそんなどうでもや
そんなこと。
なるほど、ディメンションが違うのね。
違う、
なるほど、
はい、しまい。
じゃあ言われたらどうするん
ですか。次元が違うっちゃう話です。何の話持ち出してるの
か。あ、比べるものじゃないよね。
結果勃発パターンですね。
まあでもね、でも
僕が悪い時はもちろん謝りますよ、当然。
うん、
いや悪くない時はもちろんちゃんと言います。
まあ
ね、なるべくそういった質問を、ね、しない方がいいと思いますよね、
うんうん、
その質問はね。
なるほど、
ね、
じゃあ女性リスナーの皆さんは気をつけてください。なんで笑われたのよ。
いやいや、
なんで。じゃあもう一個それシリーズ言っていいですか。
なんすか、
それシリーズ、はい、
あのなんか何、料理をさ、
はい、
作ってくれるっていきなり来るみたいな。
ああ、ありましたね、はいはいはい、
家に急に彼女が料理を作ってあげるって言って待ってたら帰ってき 家に帰ったら
一人暮らしの場合
と想定で、
あ、そんなんありました。あ、僕聞いてなかったんですけど
結構前ですね。
はい、え、で、何答えてるんですか。いや、いいじゃないですか、全然 OK です、バッチコイです。
ちょっと
みんなと違うじゃん。
ここね、3人とかはちょっと困るなみたいな。
え、何困るんですか。
だっていきなり来られてもなんか心の準備とか。
何そのなんかやましいものが家ではあんの。
あります。
じゃあもうそれ答えられたらもうそれはもうなるほどとしか言いようがないです、僕は。なるほど、
そっか。そうなんですか。
あのね、家帰ってご飯作ってくれてる、家帰ってすぐ食べれる、すごい幸せなこと。作
ってないです
よ、家の前で
待ってる。家の前で待
ってる。鍵を持ってなくて、だから材料買ってきて、
そこまでちゃんと言うてくれんと。家の中でトントントントン言うてるかと思う。
それなら OK ですよ、もちろん。
ほらね、やっぱり、う
ん、待ってない。なんでそれなら OK なの。
関係が多分違うん
です。そうそうそう、
合鍵渡してますから
、
うん、渡してると渡してないのから、
ちょっとまたディメンションが上がってる。
ディメンションは違うんですよ、今回のキーワードディメンション。リスナーの方がメモ帳開いてメモっといて、
ディメンション、
ディメンション。
なるほど。あ、鍵渡してない子だったらダメなんですか。
いや、ダメっていうかね、それはなんか逆になんか待たせてる子、うん、
はい、なるほどね。
はあはあ、あれなんだっけ、付き合って3年だった
んですか。社会人で付き合って3年みたいな話でしたね。
いいよね、うん、鍵渡さんもん。
それはまあ
それはまあ、
まあ別のまた次元じゃない、
ね、ディメンションが違う。
あ、そっか。じゃあいいや、もう気づんだ私は。
はい
はい、え、終わり。
え。
みんなもういいの。
なんかあの美術館の話あったじゃないですか。
あ、ありました、ね、
前回ね。
あ、前回でしたっけ、
うん、はい、
あれね、いや、はい、平井さん、これこそ多分平井さんだったと思うんですけど、あのなんか絵を見ながらツッコミ入れそうで。
あ、そうそう、面白いことね。
はいはい、
はいはい、前あの僕大学生の頃ね、
はい、
あの講義授業の内容で、
はいはい、
美術館見学に必ず行かなければいけない授業があ
るんです。あ、なるほど。僕も取りました、
取りました、取りました。それでね、あの友達と一緒に行くわけですよ、同じ講義を取ってると
思うんですけど、はいはい
はい、で平日の真っ昼前ですから客もいませんよ、美術館に。
はいはい、
2人で係員 の、 あのチケットもぎってもらってから、まあ、入っていくわけですよ、
はいはい、
もうそこからね、もう普通だったら1人だったら多分もう5分と経たずにスッと出口までたどり着くわけですよ。
はいはいはい、
それをね、さっともうピッと見て、
はいはい、
異常なしみたいな感じで、
なるほどね、
もう通り過ぎるんです
けど、はいはい、
そういう時はね、うん、もう1時間ぐらい、もう永遠とその2人で笑いながら進んでいくんですよ、1個1個に。
はいはいはい、
これ、題名変えた方がええよな、締め切り1週間前に作りましたとか、なんかその感じ
そうそう、
急いで作ったやろみたいな、
そう
失敗しましたか、何かみたいなタイトルに変えようやみたいな。もうそういう話をしながらね、うん、進むとものすごい楽しいんですよ、美術館
は。はあはあ、なるほど。
そうなんですよ、それが言いたいんですよ。
だからそれができるようにすべきだっていう話ですか。そうそうそうそう、
だからほんまもんのその感性を持った人と美術館へ行くと、うん、絶対に僕はもう苦しくて耐えられないと思います、
う
ん、
でしょう。
感性が外れた子と一緒に行くとって言いながら、なんじゃこりゃって言いながら、
なるほど、
言えるわけですよ。
なるほどね、全てあれは面白い対象になってしまうんで、
うん、
あ、ちょっと先生と美術館行きたくなってきた。
行ってください、それじゃあ。
絶対面白いの間違いないです。
楽しんでください、
みんなで行きましょう、
みんなで美術館、
大爆笑です、
はい、周りの人の迷惑にならないようにしましょう、ね、
確かにね、
でも、はい、いろんな人がいますから ね、 そ う、 ねそういう公共の場ですから、
は
い、
本当にね、はい、好きな人からしたらもう笑われるってい
う
のはおかしいね。
そうそうそう、
感慨深いものであるべきだと、
うん、そうですよね、
なんですか。そうですね、
そうですね、はい、
どっちもどっちもですね、個性なんでね、
そうそうそう、
見る人のね、
うん、はい、
迷惑だけはかけないように
ように、
はい、
まとまった。
お、じゃあそれで、
じゃあ違う、それは今日ないです、残念ながら。
しょんぼりですね。
次回やってください。
はい、
はい、え、もういいんですか先生。
いやいや、逆に俺が言うセリフ、それもういいんですかって言ったら僕が言うセリフですよ。
もう私に聞くことないんですかみたいな。
ないですか。
ない、
もう大抵張って尽くしましたよ、僕ネタ。
え、なんでですか。もうだって まだ次のコーナーがありますから、ダメですよって尽くしたら。
え、
自分のコーナーですよ、持ちコーナーがありますからね。
はい、
頑張ってくださいよ。
サーチ的なもんは終わりでいいんですかっていう話で。
そう
そう、出尽くしたってそういう意味で言う。
サーチ的なもの。
じゃあちょっと関ヶ原について聞いてみましょう。
そうや、言ってたんですよね。
これ前々回ぐらい
ですね、
うん、はいはい、
琵琶湖へ行ってくると、あの伝言だけ残して琵琶湖には実は寄らなかったっていう、はい、
なんと
えそうなんですか。
滋賀県に行っておきながら琵琶湖には寄りませんでした、
なるほど。
琵琶湖の1キロ手前でやめました、
はい、あそうなんですか、はい、それで関ヶ原に
関ヶ原行ってきましたよ。
どうでしたか。
もうなんと関ヶ原の古戦場っていう記念碑みたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
それのねすぐ数百メーターの、ね、300メーターか400メーター横に小学校があるんですよで周り全部田んぼなんですよ。すごいなと思って小学生は毎朝ここを通っていくんやと。
確かに戦場を通っていく。
戦場を通っていく。俺が石田三成だとか言いながら、いや徳川はわしみたいな。
そうなんですか。小学校以外は何もないんですか。
周り何もなかったですよ。本当に
本当に戦場ですか。まだ
あの記念碑の横に公衆便所がひっついてるだけで。
田んぼ掘ったら出てくるかもしれないですね。
何が刀とか
刀とか
刀とか
甲冑とか
甲冑とか甲冑埋まるかな。
分かんないですか。
発掘に行きますか。じゃあ今度。
いやいいです。
行こうや。
いやです
冷たいなみんな。関ヶ原は何ですか。何泊ですか。
2泊3日で行ってきました。そんな面白い話もあの、まあ、面白い話じゃないですけども、うん、滋賀県にはですねあの忍者村というのがありまして、
はい、
甲賀忍者、はい、甲賀忍者だと僕思ってたんですよ読み方、
はい、
甲賀忍者なんですよ。
ガじゃなくて
ガじゃなくてカなんです。はい、
服じゃなくて服。
そうそうそうそう。
あなるほど。
でそんな感じで甲賀忍者の村っていうのに行ってきたんです、
はい、
そこで忍者の修行を受けてきました。
お慣れましたか忍者
に。あの、まあ、話でも全然伝わっても全く面白くないと思うんですけど、あのいろんな試練があるわけですよ。
なるほど。
塀越えとか壁越え、壁よじ登りみたいな、
はいはい、
全部やるわけですよ、
はいはい、
大してそんな難しいものはないわけですよ。
なるほど。
まあね、普通に登ったりひょいひょいと登ったりとか、
はいはい、
あのもう一番最後にあったなんかね水雲の訓
練
って
水の上、
水の上を歩くやつがあって、
はいはい、
ちょうどね、まあ、冬場だったんで誰もお客さんいないんですけども、
はい、
あの係員の人にあの水雲はしていいんですかって聞いたら、どうぞご自由に、どうぞご自由にって。で説明書きも何もないんです
よ。勝手にやっていいよと。
勝手にやって、水雲の試練と書いただけ縦札があって
なるほど。
あとはあのなんですか、その足に履くようなもんが水に浮かんでるだけなんですけど、
はい、
それだけで何をしていいのかわからないわけですよ、
はいはい、
でもとりあえずやらんと、うん、あの全部制覇すると巻物がもらえるんで、
お
それのためにやらんとと思ってやったわけですよ、
はい、
もう本気も本気ですよ。靴下も靴も全部脱いで、
はい、
T シャツ一丁で本もまくし上げて
寒いのに
雨もパラパラ降ってましたからね。もう冬場に大人がなんか一人だけその格好して、
はい、
もう片割れは写真撮るだけみたいな。
なるほど、やってくれなかったですね、
はい、でもういざ挑戦ですよ。スーッと行くわけですよ。これがまた
お行くんです
か。あのね、浮くというよりは一応ロープを一本張ってくれてるんで、まあ、ロープ伝いに。
ああなるほどね。
ああ
頭の上ぐらいにロープ。
そうですね、頭の上にロープがあるんでそれを持っていくっていう感じなんです
けど、はいはい、
もう真ん中ぐらいまで行った時に、ね、何ですかこのスーッと垂直というか直立の状態でスーッと行くもんだと思ってたんですけど、はい、気がつけばですよ、もうマトリックスみたいな背中を反ってもう水面スレスレまで体勢が崩れてるわけですよ。
なるほどね。
ただここで手を離したらどえらいことになるぞということで
浮いてるんじゃなくて紐に捕まってるんだと。
なんか、なんですかこれレスキュー隊の訓練かなんかじゃないのっていうような感じで。
なるほどね。
もうそのままジャボンと行きまして
今度は水遁の術に、
水遁の術にチェンジしましてもう背中ズボン濡れ、ズボンズボン濡れで、もう
大変や。
であの係員さんとか行って修行してきました、はい、水遁の術もしてきました。したんですかこの冬場に。しないんですかって聞いたら、はい、いや今時のお客さんはちょっとしないですねみたいな。
今時のお客さんは
今時のこの季節の夏場は皆さんこう遊び半分で入ってジャバジャバやってますよ。いや冬はしないですよ。まあそうですか、僕はやりました。
なるほど、
ね、巻物をゲットしました。
やった
やった。
してない、してない友人も巻物をゲットしました。
あれ
なぜか一緒に腑に落ちないって満載ですよ。 から皆さんも滋賀行ったら必ず行ってください。効果が
聞いちゃう。行きたい行きたい行きたい。じゃあ先生は忍者になってしまったわけですね。
もう効果忍者ですか僕も。
やばい。
もういつここ香川にいますか。抜け人として処分されるかが。
やばい。ほんまや、こうラジオとか出て大丈夫ですか。
やばいですね。もう多分聞きつけた効果忍者の衆があいつは抜け人やみたいな感じで。
やばい、追ってきますね。
やられかねないなるべく内々に処理しましょう、
はい、
リスナーの皆さん
こっそりやりましょう、
はい、滋賀県の皆さん、
はい、
言わないよ
特に
内緒だよ
聞いてんのかな滋賀エリア的に
どうなんでしょう ねはい、
はい、というわけでどうでもいいサーチの方したのでしたけど
関ヶ原旅行記でした、
はい、先生とか分かってくれたんかなこれで。
絶対分からないですねこれだけ聞いても
先生は忍者なんだと、まあ、それだけでもね。
そうです、分かっていただければ大丈夫です、
はい、
ね。
はい、
はい、というわけでこのコーナー終わりにしたいと思います。以上先生サーチのコーナーでした。
KBC 香川大学放送部はみんな仲良く元気にをモットーに毎週土曜日活動しています。部室でラジオを撮ってみたり、海にドラマを撮りに行ったり、公園で缶蹴りしたり、活動範囲は無限大。 FM 香川ウィークエンドシャトルにも時々出演中。詳細は香川大学放送部で検索してホームページをチェック。
お星様になりました。
先生のツッコミ始めました。さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくいこの現代社会。そんな社会を上手に生きていくために必要なものそれはですね、頭の回転の速さです。今何をするべきか、今何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右するということで、私ツッコミの伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のためツッコミ講座を開講いたします。それがこのコーナー、先生のツッコミ始めましたです。このコーナーではリスナーの皆さんに用意してもらったシチュエーションに置かれたらどうツッコむべきか、メンバーに実際にやってもらいながら私が解説していきたいと思いますというコーナーですけどね。これ新コーナーですけどね。
あれ？
え？
新コーナー。
新コーナー。聞いてる方からしたら多分数週間聞いてた方はね、こんなコーナーなかったぞということで、ね、新コーナー。
今年から聞き始めた人は新コーナー。
新コーナー。
そうですね。
前のシーズンから聞いてる方からしたら、あ、老舗コーナーみたいな。
確かに。
どっちからでも
楽しめるぞ。
楽しめると。
はい。はい、
久しぶりすぎてもっすごいカミカミでしたけど。
そうですね、はい、久々ですからね。
もう喋れないですよ本当に久しぶりに来るとでも来ないと陰口叩かれるし
やばいジレンマ
本当にこの板挟みをどうにかしてっていうのを、じゃあそれ で送っときます。
あ、なるほど、解決しますか。
はい、ぜひお願いしますというわけで、まあ、お便り紹介します。
はい、
ラジオネームツッコミ初心者さんからいただきました。はい、先生こんばんちは。
こんばんちは。
言っちゃダメでしょ、僕なんですから先生こんばんちは。
引っかかりましたね。
引っかかりましたね今。こんばんちは。最近とある本を読みました。米ツッコミなるツッコミがあることを知りました。ということで、今回のシチュエーションを用意してくれました。米ツッコミをどうすればよいか教えて賢い皆様、というわけでいただきましたけどもね。このコーナーいつもこの茶番シアターと呼ばれるものがありまして、
はい、
まあ、どうでもいい、はいはい、SE もなんもないようなおしゃべりでシチュエーションを再現するっていう茶番仕方があるんですけども、はい、今回はこのツッコミ初心者さんが考えてきてくれたシチュエーションを使いたいと思います。
はい、
さあそれでは参りましょう、どうぞ。
そういや年が明けて寒さが増してきましたね。
そうだね、来月はもっと寒くなるよ。
それじゃあ8月くらいはめちゃくちゃ寒いんじゃないですか。
そうだね、8月くらいになったらアラスカに行こうか。
ごめんなさい、ノイズかな
ちょっと噛んでしまいましたけど、
アラヒ、アラヒカ、
そうだねみたいな、アラスカに行こう、アラスカあたりに行こう、8月になったら行こうねみたいな、
はい、
なあ、あの僕が介入するのは中盤からなんで、
なるほど、
そこまでは好きなようにお話ししてください、褒めツッコミ、
褒めツッコミってそもそも何ですか、だから分かんないですよ、ま
あ、褒めながら、
だから多分普通にツッコんだめなんですよね、これ
コラっていうのは褒めてないから、
そうだめね、うん、だから僕はそこまず受け入れたわけですよ、あ、そうだね、じゃあ8月ぐらいでアラスカに行こうねみたいな、その
あー本当に寒いところに行ってあげようね
って、あ、8月寒いじゃないですか、行ったらね、アラスカに行けば、うん、っていう意味だったんですけども、
はい、いや分かります、
はいはいはい、
うん、なるほどね、
うんうん、
褒めツッコミ、
どこが褒めてるんですか、
いや褒めてるというかこうね、受け入れ
る、あーなるほどね、こう否定じゃないよ、
そうそうそう、
なんでやねんみたいな感じじゃないよ、
受け入れる、ね、相手の言ってることを褒めるって言うとちょっと違いかも、違うかもしれませんね、
うーん、どうなんでしょうね、うん、と思いますか、河合奈さんは、
あ、ちょっと突っ込んでみてください、同じ
趣旨、いや、あのね、考えてたのがちょっとかぶってたんだ
よ、おい
違う、なんか、あのね、なんか何、南半球のことだよね、みたいな、
あ、なるほど、そう、逆生活のね、あ、8月の寒いと、
そうそうそうそう、みたいな、
なるほどね、
ちょっとなんか
確かにかなみたいな、そう、じゃあこれ難しいって、
まあね、難しそうですね、これは
これ難しいですね、
うん、助けて先生
早いいつもながら
全然討議も何もせずにこう呼ばれても、褒め、ツッコミを教えてくださいということなんでね、
はい、
まあ、僕もこれ正直難しいわけですよ、
はい、
ツッコミで褒めるっていうのがね、
うん、
なかなか難しいんですけど、
うん、
あの海外さんらがね言ってたのは、
はいはい、
ちょっとジャンルが違うかなというか、
は
あ
は
あ、あの人を昔前というかそのやったんですけども、うん、あの賢いツッコミの方に入るんじゃないかなと、その南半球だよねみたいなのは、ああ、さ褒めるんじゃなくて自分が賢いのをちょっとにじみ出してる言い方ですかね、
賢ツッコミ、
賢ツッコミというかそのそうですね、まあ、インテリ的なツッコミになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、
ここで多分平井さんならズバッと褒めると思うんですけどね、出たよ、出たよ、
真打ち登場や、
今年初めての
はい
ね、
はいはい、
何ですかで、
え、やった方がいいんですか、
あ、やってくれるんですか、
いや、ね、こっちを考えたんですけどね、
はい、
賢ツッコミになりそうな予感が
いや、まあでもやってみましょう、
やってみましょ う、はい、何ですか、もう
それじゃあからどうぞ、
それじゃあからでいいですか、それじゃあ8月くらいはめちゃめちゃ寒いんじゃないですか、
お、日本の枠を飛び越えてるね
うまいな
ちょちょ、うまいの、うまいの、
あれ、これはどちらかというと褒めてる側の方にちょっと寄るかな
という、まあまあ、ツッコミよりかはかもしれませんけど、
的なことをちょっと考えてはきたんですけど、
なるほど、
確かにちょっと賢ツッコミっていう方に入るかもしれないですね、
すごいな、
これなんかその間、境界線が難しくないですか、賢ツッコミと褒めツッコミ、
そうですね、確かにね、
この場合、
うん、褒めるっていうのはね、まあ、単純に褒めるのはいくらでもありますよ、すごいねとか、はいはい、そういう言葉ありますけど、うん、具体的に褒めてあげたいんですけどもね、
はい、
なかなか今回の場合は
そうです、
ね、具体的に言うてあげるのが難しい、
ボケ、うんね、天然というかボケてますからね、
はい、
完全にツッコミ待ちというか、
うん、
褒められたら逆に慌てるんちゃうんですかね、お、賢いねみたいな、
お、確かに
確かに
確かに確かに確かに確かに確かに
ボケ返しみたいな
ボケカウンターですね、これ
は、それありですか、
ね、いや、これだからもうあの、ね、褒めようとすると必ずいろんなこれまたディメンションが入ってくるわけですよ、
はいはいはい、
次元が、
はいはい、
ね、あのさっきも言ったようにその賢い方のインテリツッコミが入ってきたり、
はいはい、
あの、なんですか、そのボケカウンターというかカウンターツッコミが入ってきたり、
はいはい、
ボケ返しというやつですね、
もう一段ツッコミが必要と思
う、そうですね、もう一個話が続いてもいいんじゃないかなという感じになっちゃいますね、
シチュエーションがちょっと、あ、そうか、
え、
シチュエーションはいいですよね、これ褒めないとやっぱり今も、
あ、なるほどね、
なるほどね、 シチュエーションはこういいんだけどみたいな。
いいんだけども
なんかイエスバッドホーを思い出しました。
お前はそんなあったな。
イエスバッドホ
ー、あの詳しくはシーズン1の方を聞いていただければ。
1でしたっけあれ。
あれ2でしたっけ。
最初から聞いてくれればいつかたどり着きます。
なるほど、
はい、
こんな感じで結構今日のお題は難しいんですけどね。
褒めツッコミっていうジャンルがあるのも初めて知りましたよね。あるんですか、
うん、そうそう、このシチュエーションじゃなかったらもうちょっと簡単にできるわけですか。
いや、あのなんか僕はツッコミの第一人者みたいになってますけども、でも自称ですよ、完全に
伝道師でしょ。
完全に自称レベルですよ。そこら辺の人からしたらお前が何が伝道師だみたいな、おめえに何が分かるんだって言われてもすいませんでしたと謝りますよ僕は、きちんと、自称ですからね。そこまでツッコミ博士というレベルのもんでもありませんから、だから大したことは言えませんけども、褒めツッコミというのは実在します。
あるんですか。
はい。
でも先生に褒められることってそんななくない。
だから難しいんですよ、使うタイミングって。
ああ、なるほど。
ツッコミというのは基本的に相手にこうなんか反応を与えるもんなんで、
そうそうそう、
褒めるっていうのはね、なかなか作業的にないわけですよ、
うんうんうんうん、
やっぱね、間違ったことを言ってるからツッコミみたいな、
うん、
違うよっていうのはあるんでね、あえて合ってますよと、賢いですねと、難しいですよね。
確かに8月は極寒の寒さやみたいな言うのも変でしょ。
乗りツッコミ近くなりますね。
まあ、ボケカウンター、
ボケカウンター、
ボケカウンターでもいいですね。なんかそこで確かに確かにって言える、なんかその、
うん、
まあ、間柄がね、
そうですね、やっぱりそ
あればね、
なるほど、
それを言えると思う。確かに確かに結構便利な言葉ですね。
なんすかそれ。
いやいやいや、
そこに着地するん今。
いやいや、なんかね、
うん、
そう、あの某芸能人確かにっていう、こういう方いらっしゃいますよ、ね、いらっしゃるじゃないですか。
なんでもそ某にするかわかんないですけど、うん、
知らない、
言ってください、
あの大悟さん、
ウィッシュ、
そうウィッシュ、
ああ、なるほど、
よくなんか確かに、あ確かにみたいな感じで言うじゃないですか。あれ結構利便性があるなっていう思っただけですよ。
便利だな、
便利だなと思
った。
あ、
確かに
確かに。
ダメだこいつら、もう安っぽさがにじみ出てますよ。もうダメだダメだ、もう全然まとまらないし、もう聞いてる側の人間からしたらもう何このコーナーで。
ちょっと久しぶりだからですよね。
リハビリ中です。
リハビリ中
なんでね、あの近日中にはもうちょっとマシなコーナーをお届けします。
はい、
はい、
まあ、あのこのコーナーいつも得点を出してるんですけど、
あ、はい、
今回は計測不能というか。
なるほど、
久々に出た、
はい、計測不能というか、
はいはいはい、
はい、
もうちょっとね、あの、まあ、今までいろんなツッコミしてきたんで、ね、
はい、
結構ジャンルがね、
出
尽くした
かな、ありましたね、かなりいろんな出ましたからね
今までね、いろんなツッコミの方法をちゃんと覚えてますか、
は
い、
ね、ノリツッコミ
ありましたね、
はいはい、それからかしこツッコミ、
かしこ言ったばっかりだもんね。
あとなんかあったっけ、
あれですよ、あの
どれ、
重ねツッコミ的な、
重ねツッコミ、そんなんあったっけ。
言ったかな、そんな表現はしないと思うけど。
うん、どれどれのこと、どれのこと、
いや分からないけど、なんだ
っけ、ちょっと待ってくださいよ、うーんとね、
なんだっけ、イエスバットフォー。今日言ったやつばっかり、
そうですね。
2人が考えているうちに締めたいと思います。このコーナーではどう突っ込んだらいいのか教えてというシチュエーションを募集しています。宛先は番組のエンディングで。以上、先生のツッコミ始めましたのコーナーでした。
ファイナルショット、
このコーナーは以前まであったクイズコーナーファイナルショックをリニューアルしてできました、
はい、
その名も新ファイナルショックです。
はい、変更点は何ですか。
変更点はですね、
はいはい、
今までは私と永井くんの対決形式だったんですが、
はいはいはい、
ゲストのお二人にも参加していただいて、
はい、
みんなで潰し合いをしようという、
はいはい、あ、なんか丸とか×とかありましたね。
そうです、
どちらもここたまるといいか、良かったり悪かったりするわけですよね、うん、
バッテンが5個貯まると罰ゲーム、
はいはいはい、
丸が5個貯まるとみんなから褒めてもらえる。
丸が一番多いのは誰でしたっけ。
丸私でしょ今。
何個ですか。
え、3つ。
ですか、その3つ。
だからもう下調べをしてからこういう投稿しましょうって。
そう。
違う。今日はたまたま忘れてきちゃったの。今日はたまたま、ね、
次回、交互期待。
交互期待です。
はいはいはい、
罰がいっぱい溜まってるのが先生、
はい、
違うんですよ、僕の責任じゃないわけですよ。このあの最近の聞いてるリスナーはあこいつねってこいつのやつを受け負ってたのねみたいな。
前回でした
ね。
前回
そうですね、
バレンタインで1万もかからないって何を言うてるのかやつ、もう本当に、
まあ、聞きながら、
まあ、聞きながら、まあ、あの回は僕が丸もらってましたからね、絶対に自信ありましたから、ね、
なるほど、自分でやってみたら
聞きながらやったからねえ、これはもうニアピンですよ、本当に。
マジですか、よかった、いなくて、じゃあ。
罰だけ増えてしまった
ら。罰だけ増えて。
そういう時だけ罰増えるの。おかしなこのコーナー。
まあまあ、リベンジです、今日。
今日ね、はい。
じゃあ行きましょうか。
はい、今日の問題をじゃあ。
皆さん事前に答えましたね。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。
はい。問題。
問題です。パーソナリティの男性陣からリクエストがあったので、今回はスポーツの野球からのクイズです。
はい。
そして今回問題2問用意しましたということで、まず第1問、うん、日本のプロ野球のある試合で決して破られることのない両チーム合わせての最少投球数の記録が出るとしたらそれは何球になるでしょう。まあ、もちろんコールドゲームとか反則行為は含みません、うん、
はい、
謎謎の類でもありません、
はい、本当に出るとしたら、はい、この球数と、
はいはい、
なるほど答えましたね皆さん、
はい、答えました、はい、そして第2問が
第2問がですね、うん、まあ、当番組で野球といえばヘビーリスナーのドカベンさんがいらっしゃいます。
あ、
はい、
ドカベンさんね、
ラジオネーム、
はい、ね、
ということで第2問はドカベンといえば主人公の山田太郎ですが、
うん、
山田太郎の高校入学当時の背番号は何番だったでしょうかという、これすごく難しいというかね、
ラッキー問題って書いてますよ
全然ラッキーじゃない全然ラッキーじゃない問題、
超難しい。
でもだってどこ弁読んだことある人は分かるんじゃないですか。
いやいや見てませんよ残念ながら。そこまで
僕
はそうなんですか。これはでもね男性陣の方が、
まあそうですね、
有利じゃ有利でしょう。
まあ、ドカベンは読んだこと僕あります。
僕もあります、
ね、僕ないです、そこまで。
ね、
第1問はなんか考えたりすればね。
そうですね、1問目はまあ考えたら、うん、どうします、どっちから、
いや、ちょっと見てみましょうか、
はい、見てみましょう
答えを、
あ 答, え、はい、答えとかみんなが書いた答え。
そうですね、うん、みんなが書いた答えを、まあ、あちなみにちょっと補足なんですけども、
う
ん、今回問題2問用意してきましたので、
はいはい、
第1問と第2問の回答、
うん、
球数と背番号を、うん、数を足した数字を皆さんの回答とします。
はは、はいはい、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
例えば2問で1問ってことですね、今回は、はい、
じゃあこれさ、例えばよ、
はいはいはい、
両方間違っとっても奇跡的に足し算して正解っていうの
は、ね、あり、ね、可能性はあり
です、ね、そうですね、
なるほどね、
なるほど、
その足したやつに一番遠い人が×
ですね、はいはい、
近かったら丸と、
はい、
なるほど、
ね、
皆さんの回答をね、
はい、見てみましょう。これ
近寄り、
あれなんか全然違 う,
う
すごい、ちょっと待って、あ、でも近い人とめっちゃ遠い人がいる。
ええ、
ちょっと待って、
ちょっと待って、
おかしいやろ、ういう
なんでなんで、
ちょっと待って、
1問目の
ちょっと違う違う、あの4人だけでキャキャキャキャ言う、
あ、確かにとりあえず呼んでみましょう。
ちょっと待って、
1人目が、
はい、
1番が52球、
はい、
背番号12番で64、
足して、はいはい
はい、うん、足して、2人目が投球数は一緒の52球、
はい、
で背番号が2番、
はいはいはい、
で54、
はい、
次が投球数が54球で、はい、背番号が22番で76、
はい、
でと最後が投球数が162球で
なんで160、
背番号が18番で足して180。
なるほど、4番目の人が完全にめちゃくちゃ多いですね
これドカベンの背番号99番とかじゃない絶望的ですよこれ絶対。162球ってそこら辺の試合で大概投げてますから、
ね、投げてます
ね。そうなん、あ、そうなんって言ってしまう、
いますよ1試合終わって162球のピッチャーぐらい大概いますよ、
両
チーム合わせたら少ないですよ。
両チーム合わせてでしょ、うん、
両チーム合わせてですよ。
いや合わせたら計算した
もん。完全に今のあなたの発言やん合わせてでしょって162球
っても
変じゃないやんみたいな。
違う、もういいじゃん、分かってるよ、聞いてる人だってみんな
多分ね。
まあちょっと男性さん3人ですから
ね。なんで、え、だって回答用紙にめっちゃヒッサンとか書いたのに、うちね、
川崎さんね、え、例えばワンアウト、 ワンアウト取るために3球必要な
のよ。3球でしょ、
いらないですよ。
なんで
3球もいらんでしょ。
打てば A が
だ、打てば A なんです。打てばいいんですよ。
え、
打てば1球でアウトになるじゃないですか。
1球投げてフライ打ってくれたら A やん。
はい、
そこですね。
3振取る必要ないんですから。1球アウトにすればいい。
1人早く終わらせようや。
そうそう、は
い、じゃあちょっと行きましょうか。
まあ、それはいいとして、
この54ってのが微妙。
そう、52と54のね、この2球
台。なんで違いが出るん？
これどちら、多分計算間違いですね、きっと。
計算間違いな、
計算間違い
ですかね、多分きっと。はい、
だって3球でしょ。
3球ね。
3アウト3つ取ったら1回で3球よね、大体。ほんで
ちょっと計算してみましょう、今から。じゃあ
みんなで、ね、表裏で3球だったとして6やけん、
はい、6ですね。
6×9 でしょ、はいはい、
ダメ、それしちゃダメなんです。
そう、ダメなんです。
試合に決着がつくから9回裏はないんです、最短で。
あー、なるほどなるほど。
9回裏ありますよ。
え、ありありますね。
1球だけ。
あー、え、9回裏で1球だけ。
さよなら
ボール。あー、そっちね。わけわからん。
あ、僕は途中で点入れたんで。
あ、途中だ。
途中で点入れるとか、そんなパターンあり。
点とかがプラス、あ、そっか、どっちでもいい。
そう、どっちでも一緒なんですよ。とにかくホームランを打つ1球がいるんです。
1球がいるんだ。
あ、もうこれでもう
引き分けで引き分けで終わりとかなしなの。
そう、多分僕もそう、単純にそう考えた。
引き分けは延長ですから。
だから
延長だし、最小記録にはならない。
ならないです。
延長した試合になるんですよ。
あー、
まあ、じゃあ次正解発表見てみましょうもん。
見てみましょう。まあ、ドカベには全く触れずに。
日本のプロ野球のある試合で決して破られることのない両チーム合わせての最小投球数の記録が出るとしたら、それは52球でした。
これね、
これまあ1番の方と2番の方が正解です、
ね、僕らが1番と2番なんですけどね。
でもまだ
まだね、もう背番号
が、背番号がびっくりするぐらい、なんか3桁とかかもしれんよ。
999とかだったね。
そう、5位めっちゃ多いかもしれんや。
ちょっとじゃあ、
ありえないことじゃないからね。
次のも見てみましょうか。
はい、見てみましょう。
お、
え、
お、
あ、ほら、
ドカベンの山田太郎の高校入学当時の背番号は14番。
はいはい、14番。結構若くない？
え、どういうこと？
番号が、こんな持ち。え、そうなんですか？
まあ、番号もらえるのが確か18番までかな。
あ、そっか、うん、あ、そっか、
はい、
あ、そう決まりあるの、そういう。
確かなんか高校野球、
高校野球、ね、
補欠、あの
登録メンバー18番
までなん
だ。100とかつけたらダメなの？
ダメです。
ダメです。
ダメです。決まってます。ダメです。プロみたいにそんな簡単に
何でもいいわけじゃないんだ。
ないですね。
あ、なるほど。
それは知らんかった。
そっか。
14番。
14番ってのは意外でした
ね。皆さんの回答をちょっとおさらいしてみましょうか。
はいはい。はいはい、誰が一番、
まあ、結果的に52プラス14番で、はいはい、答えは66、
はあ、
だったんですけども、
はい、
皆さんの回答は、
お、近い、すごい近い、
めっちゃ近い、
ニアピンがいますよ、ニアピンが。
いますよ、ニアピンが、
は
い、
ニアピンはね、うん、1番の52球足す12番と答えた、64と答えたね、
うん、
これ誰ですか？
僕ですよ。
さすがでしたよ。
これね、あのドカベンの背番号をね、だいぶ考えたんですよ、
はいはい、
で2番っていう選択肢もあったんですけど、
そうそうそう、
多分ね、土井垣さんが2番を持ってたんじゃないかなと思うん
ですよ。分からん
そうなんですけどね、なんかその辺で、だからあったのかなと、ね、14っていう表記が。
だからね、絶対に2番では、2番というか、その一桁ではないなと思って、まあ、同じポジションにもう一人いますから、先輩が。だから絶対2桁になるんじゃないかなと思って、僕は。
でもなんか14って意外ですよね。
そうですね。
多分だから1番の方と2番の3番の方はみんな2をつけてるんですよ。
そう、
とりあえずだから、キャッチャーだから、
キャッチャーのポジション
でね、キャッチャーだから2をつけとこう。
2回り目の数字として2番で。
え、なんでなんで、
さっき18までしかない。
そう、
これ僕なんですけども
自分で言
うと18番しかないなと後で聞いてた。あの
なるほど、
最初僕慌ててたんじゃないですか。あ、今から帰っていいみたいな、その言ってたじゃないですか。 あの時にちょっとふと思い出して、
12番だったらピタリ賞ですよ。
本当だ。
答えちょっと違いますけどね。
答え違うけど、
ほんまや、
一番近いなってことです。先生、
はい、ありがとうございます。
52球と12番、64、
ありがとうございます。
2番目に近いのがこの、54球の方ですか。60
ですかね。
わかんない。
あ、僕の方ですね、うん、はい、僕76、
関係ないんですけどね、
まあ、2番と3番って
は
ね、
はい、はい、僕が54球と22番で76と答えた、うん、まあ、10差で、まあ、僕が2番目近かったと、うん、まあ、
当然ながらその一番ビリケツに遠い絶望的な162球、
プラス18番で180と答えたのは、
これ聞こうか、ちょっと聞こうか、
162球のその、
なんでですか。
だから
3球で
三振、全員三振させて
3球
でしょ。
ワンアウト3球、
ワンアウト3球で3アウト取るのに9球いるから、うん、
いるね、はいはい、
1回の表で9個使って、
はいはい、
1回の裏でも9個使って、
はいはい、
て、はい、でそれが9回あるから、はい、18×9 で、はい、162。
おお、確かに。
ああ、なるほどね。全部三振で、
全部三振でいって引き分けありだったら9回で終わり
だよ。
それはまあ
違う、あのね、女の子半分ぐらいそう思ってると思う、今聞いてる。
いやいや、なんで、ゴロ打つでしょ、
フライを打つでしょ、
そうゴロビッグでアウト取れるんですよ、打たせすね。
そっか、
そこはひらめきというかね、あれの
問題でしょうね。お前はこう謎々ちゃうんじゃ。
謎々違いますよ
全然謎々じゃないしみたいな。多分みんな54ぐらいまで行き着くんですよ、その計算でね。そっからの帳尻合わせでどうするかっていう、
9回裏をね、どうするかっていう。
そっち、じゃあ そう、その終わらさないかみたいなのもなんか教えてくれたっていいじゃん。
1人1球で計算しますよ、みんな。そこまで行き着くんですよ、多分この問題。
マジっすか。
そうそう、
だってアウト取るのには三振がいるじゃんと思う。
それはもう本当に、まあなんていうか、あんま野球知らないというね、見ない人。
なんか思惑通りになると悔しいね、こういう。
よかったですね、大変な罰がつきましたよ、初めての罰が。
初めての
多分罰なかった。
罰なかった、
すごい、初めての罰やん。サービスで2個ぐらい、
いらねえよ。
今回は先生が丸一つ、
ようやく。
ありがとうございます。もう年金からこれもう自分で出れば全然これ普通の問題じゃないですか。
あ、解説がいっぱい、
解説がい
っぱい、もう2作の。
あ、なんかちょっと補足情報で、山田太郎の背番号は中学時代は2だそうです。あ、
それはね、うん、
そして明君高時代に14から2になった
そう。そこがちょっとわからんか
ね。2をもらった場面は思い出したんですけどね。
おお、なるほどね、補足情報でした。
プロ野球時代もね、2番をつけてたのは大
丈夫かってた
んですけど、02だったんですね、ライオンズ時代は。
02と2って誰か
いた、違いますよ、
ね。02
と2と両方いる場合があるんですか。
03とかそういう0何歩って数字つけてもいいですよ。
へえ、そうなんや、なるほど。まあしょうがない、今回は
ね、ちょっと女性、まあね、野球ね、
振りすぎじゃない、ちょっと今までの振り具合と違う問題。
じゃあどんな問題だったらいいの。
次どんな問題がいいですか。
ジャンルを
次
どんな問題が、
え、次
モッティが考えてきてくれます。
何
すごいモッティが変なジャンル言うなよ。
だって分からん。
分かるもんで言うたらいいんじゃないですか。
そうそうそう、
分かるもん。
自分の自信持ってこれなら答えれるぜみたいな、
それなら答えれるぜみたいなのがないもんだって、
は
い。
まあ、だからそれは次までにね、伝えておいたら。
分かった、じゃあ考える、ちょっと次こそは。
いや、じゃあもう罰ついた人がジャンルを決めれる。
あ、なるほど、
あ、いいですね、それいいですね。
あ、なるほど、次はね、
新システム導入決定、はいはい、
それで負けたら罰2つみたいな。
ね、
え、じゃあ、いや、じゃあいい、じゃあいい、じゃあいい。
ややこしいから、ちょっとね。
なるほど。悔しか。野球勉強しよう、ちょっと、ドカ弁読もうかえって。
ドカ弁読んでもダメよ、最初柔道やから。
そっか、途中からじゃあドカ弁も。まあ、なんか、あ、そうや。モッティばっかりいつも考えとったら大変やけん、河井谷さんが得意そうな問題をみんなが考えてくれればいいんだよ。
いいですか。
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、待て待て
ドカベン2みたいな、
待て、違う違う、
リスナーさんね、
違う、リスナーさんに募集するの、
はい、唯一の女の子だから、女の子ってこういうなんか問題
とか、そう、この問題がいいんじゃないみたいなの募集します。
女性リスナーいるんですかね。
どういうこと、いないの。
傾向として男性リスナーも多そうですよ。
まあ、お便りくれる人もなんか男性が多いような感じもしますね。まあまあ、でも募集しますので、
はい、
はい、ぜひ送ってください。以上、ファイナルショック、あ、違う、新ファイナルショックのコーナーでした。
知らないですか。
ツッコミ始めましたでは、どうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを、
真ファイナルショックには私たちに答えてほしいクイズを。
じゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを。
長い目で見てくださいには有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください。
はい、その他普通のお便りや番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はメールアドレスお便り @yanastar.com otayori@yanastar.com です。ホームページのメールフォームからも送れますのでそちらもご利用ください。はい、
はい、
ということで、
はいはいはい、
久々の5人でのお星様になりましたでしたけれども、
はいはいはい、
いかがでしたですか。
いやいや楽しかったですね
何今のは楽しかったね。
なんかちょっとね、いやいや楽しかったですけども、
なんでそんな含みのある言い方するの。何ですか。いやいや、
ちょっとなんか、うん、なんかなんかこれなんでしょうね、このパーソナリティが3人でやり慣れてるのせいか、
はいはい、
なんかこう4人増えたなって、なんかそのなんかねちょっと変な感じ。
次回欠席します。僕は
そういう意味じゃなく、なんかね、
じゃあ次回有給取ります。
ダメです、ダメです。
先生はダメです、残って、
先生は残ってないから
来年の分使います。
じゃあ OK です。
前借り禁止です。ダメです。
おかしい
な。ダメ。
なんか来週なんかお知らせがあるんじゃないですか。
あー、そうでございました。そうでしたね。次回はですな、
はい、
久々の、
はい、
ちゃんとしたゲストが来ます。
ちゃんとしたゲスト。いやいやいやいや、僕らまあ当然ちゃんとしてませんよ。
あ、してませんよ、してませんよ。
いやいや、あのね、
はいはい、
あのお二人は言うて KBC の OB じゃない
ですか。そうですね、香川大学放送部の OB。
そう、
はいはい、
じゃなくて、
はい、
そもう本当に外から。
あ、縁もゆかりもない。
縁とゆかりはある。
あ、ちょっとこっちもある。
ちょっとは
縁とはゆかり、
縁とゆかりはあるんだけれども、
はい、
放送部じゃないゲストの方
はですね、今まで放送あのゲストの方は確か3人いましたけども、うん、皆さんこう KBC の OB とか、
ね、
現役の方だったんで、
う
ん、今回全くちょっとね、
はい、
異なった。
なるほど、ね、
新しい試みで今からバクバクしております。
2週間後、もう日付決まってますよね。
決まっています。4月1日。
はい、1日ですね。
オンエアでございます。
嘘ちゃうんですかそれ。
エイプリルフールだから。
あ、なるほどね。
違いますよ、違いますよ。
騙される、
違いますよ。ちゃんと1日に、ね、
某有名プロダクションに所属してますからね。
はい、
クリエイティブなところに所属して
ます。はい
言っちゃう、こんなところまで言っちゃう。
ダメ。クリエイティブなところに所属してるあの方じゃないですか。
あの方でございますよ。
ちょっとつぶやいちゃったけど
ね、なんかその次もなんかまた、
そうなんです、
これまた違うところからゲストが、
ゲスト続々、
はい、
すごいね。番組の中身の打ち合わせはしないけど、先の予定はどんどん組まれ
てこの番組では先にそこ立ててから中身入れるみたいな。
まだ決まってませんからね、再来週何するか。
そうなんです
ね。これから
考えましょう。これ終わったらね、この後会議がありますので皆さんは帰っちゃダメですよ、まだ。はい、
はい、ね、楽しみですね。
そうですよ、全然違ったお星様になりました、になりますからね。
乗っ取られませんかね。
そこがね、不安だけれども
ですね、ちょっとね、
はい、頑張りたいと思いますので、
はい、
ぜひぜひ聞いてください、次回、
はい、
ね、ではでは、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。この時間のお相手は河合凪と
長井と
平石と
先生でした。
バイバイ
適当や
そんなことないよ。今日のハイライト。
今日は先生も体続き、ディメンションが違うんです。リハビリ中のツッコミ始めましたでした。
楽しみに。